はい、ということで綺麗事の、自己啓発から脱出しようということで、とりあえず YouTube で、お部屋の掃除清掃などを見てみようということでした。もしかしたらちょっと気分が悪くなった方もいらっしゃるかもしれないんですけども、見ると、いろいろ本当に学びがあります。で、前回の音声でも喋ったんですけれども、なぜ、こういう、俗に言う失敗事例を見るべきなのかということなんですけども、あの後ちょっとまたいろいろ考えて思いついた部分があるんですけれども、自分を客観視するのってものすごく難しいんです。他人を客観視する方が全然楽なので、他人を見ることによって、人の振り見て我が振り直せじゃないですけども、問題点とかが急に分かったりするんですね。なので、自分はある程度部屋きれいにできてるし関係ないよなんて思って見ないんじゃなくて、うまくいってない人が、何らかしらの形で改善していくのを見ることによって、自分が、自分で見れていなかった問題点をあぶり出すことができるんですね。例えばですけれども、私が見た、業者が入るお部屋の清掃の時に、その男性が言ってたんですけども、なんか頼れないって言ってたんですね。もうその業者に頼むまで本当に悩んで何回も考えてどうしようって言って、で、やっとの思いで、もう断腸の思いで申し込んでくるって言ってたんですね。だからその動画を通して、ちょっとでもなんかもう無理だなと思ったら躊躇せずにすぐ連絡してくださいって言ってたんですね。で、それは営業トークだと言われたらそうかもしれないけど、やっぱ私にはそう見えなかったんですよ。それはなぜかっていうとですね、これで私もすごく分かったんですけども、ワイルスクールをやっていて途中で忽然といなくなっちゃう人いるんですね。音声というか日報全然来なくなって、どうしたんですか問いかけても全然返事来なくてみたいなケースがあるんですけども、それをなんとなく理由は分かるんですけど、なんでかなってずっと思ってたんですね。で、今回これ見た時にそうだなと思ったんですよね。私たちからすると、普通なんだけれども、その本人たちからするともう断腸の思いなんですよね。だから、課題をやって適当に出してるうちはいいんだけれども、私が深いところに入ろうとするともうそれ以上入ってこないでってことになっちゃうわけですよね。で、それはそうだろうなっていうふうに、そういうふうにそういう方たちを見て思いました。で、ちょっと余談なんですけども、業者の場合ですごくその言っていたのが、業者の方が言ってたのが、お子さんがいる場合はもうとにかく早くやった方がいいですって。で、特に、休みの期間、夏休みとか、春休み長いですよね。東北とかだと冬休みも長いと思うんですけども、そういった期間にここに長くいるってことはやっぱりその良くないと。だからお子さんがいる人は特にもう躊躇せずすぐ相談してくれって言ってて、本当そうだなというふうに思いました。で、私が何個か見た、お家で必ずみんな言ってたのが、最初はね、親戚とかに頼んで一緒にやってもらってたんだけども、すぐ汚くなっちゃって、そのうちも親戚がさじ投げて、もうとにかく業者に入ってもらえって言われて、で、親戚もやってくれないってまず否定があった。親戚は無理だよって言っただけなんだけど、そういう人ってのはやっぱその心に来ちゃうわけですよね。家がそういうふうになるぐらいだから。で、その後に、他人に頼む、この汚い家をどうやって見せればいいんだろうって思ってるうちに、どんどんその床が高くなってくるわけですよね。で、業者の方がよく言っているのが、私が見た限りの動画ですけれども、物を捨ててって床を見ると、床が綺麗なんですよね。で、これは何どういうことかっていう と、お部屋になるまでの時間がすごく短かったことを言うということなんですって。ああ、そうだ、確かにそうなんだなって。要は汚れる前に覆われてしまったから綺麗なんですって。もうピッカピカなんですよ、床が。だから相当な速さになったから、もうさっさとやらないと、要は早い段階止めないと、もっともっと床が高くなっていくわけですよね。なんかそんなことも言っていて、ああなるほどって思ったんですよね。少しずつじゃないんですよね。やっぱペース早いんだなっていうふうに思いました。で、そう考えると、なんて言うんだろう、極端なんですけど、そういう人の方が私うまくいくんじゃないかなってすごく思ったんですね。これも客観視なんですけども、私って何でも無難にできるんですけど、 ネガティブなことも無難なので、ポジティブなことも無難なんですよ。だから家も汚くならないし、まあ綺麗にしてる方だと思いますし、別に悪いこともしないし、他人を不快にさせることも少ないし、とにかく無難なんですけども、その分大きな結果を出すかっていうとそうじゃないんですよね。だからそこを矯正するのがすごく大変なんです。潜在意識書き換えたり何なりいろいろしなきゃいけないわけですね。だけどこの汚部屋にする人っていうのはスピードが速いって必ずみんな言うんですよ。家が汚くなるスピードが速いって。ということはそれだけのやっぱエネルギーがあるので、それをプラスの方にベクトルを変えたら多分すごいことになるんじゃないかなって私はすごく思っていて、あんまり有名じゃないんですけど、私ネットで見たのが汚部屋の東大生っていう漫画があるんですけども、母子家庭で、お父さんとお母さんが離婚して、でお父さんと別れた時からお母さんのその汚部屋がすごくて、なんか腰まで浸かるくらいのもう高さの中で、お母さんと一緒に暮らしてた女の子が東大に一発かなで入ったみたいな、そのギャップで、漫画が書かれてて、まあ、ちょっと売れてたっぽいんですけども、でももしかしたらあれ意外性で売ってたんですけど、意外じゃないのかもしれないなってちょっと思いましたね。はい、そんなこともありました。あとね、お母さんが汚しているのをお嬢さんが片付けるってパターンのやつを見てたんですね。ずっと見てたんです。もう20本ぐらい動画ずっと3日ぐらいに分けて見てたんですね。なぜ3日もかかったかっていうと、7本ぐらい見るとちょっと気持ちがいっぱいになってしまって、そこから夜中中ずっと家中を掃除するという、私も気候に走ってしまったんですけれども、その方が言ってたのが、お母さんがね、その片付けられないで山になっちゃったんです、いろんなものが。で理由が聞いてると、なんていうのかな、綺麗事な、自己啓発に染まってる人からすると、もうその言い訳、そんなん全部言い訳だからで一括で終わっちゃうと思うんですけども、やっぱね、それよく耳を傾けた方がいいと思うんですよ。そうすると、その片付けられないお母さんが言ってる中にいろいろあるのが、その、納得できないって思いがすごくあるんだなと思ったんですね。なんかで、例えばなんですけども、ペットボトルがすごく山積みになってるんですね。ペットボトルと缶が。でこれなんでこんな溜めちゃったのって聞いた時に、そのペットボトルは回収する時にラベルを取れって言われてるわけですよね、地域で。でそのラベルを取る、時間がないし、なんかラベルを取る気にならないから、ラベル取らなきゃそれまで置いとこうって言って溜まっちゃったと。で缶も飲んだ後にすすぐって行為がなんか進まない、気が進まないらしいんですよね。ですすいでから捨てようと思ってるうちに進まないものが、すすがないものが溜まってしまって、缶が山積みなんですね。でやっぱそれもすごい量なんですよ、やっぱりものすごい量で、その最初はね、そういうふうにこうさらっと理由を言ってるんですけど、お嬢さんが何回も何回も理由を聞いていくと、なんでそれやらなきゃいけないのかが分かんないっていうやっぱ言い分になってくるんですね。でこれもポジティブな自己啓発でポジティブに傾倒している人からすると、なんかその、自分がやることが嫌だなんて、なんかどうなんだみたいな発言になると思うんですけども、それを言っちゃうと本当元も子もなくてですね、私がそう、まあ、いろいろ潜在意識とかを人のね聞いて分析して思ったのが、多分この方、このお母さんってものすごく納得しない、納得できないことが潜在意識の深いところに入ってるんだと思うんですよ。でよくほら脳科学とかでは、主語がないとかって言いますよね。だから一つ大きく納得できないものがあると他のことも納得できなくなってくるんですよ、人間って。なんかなんか許せないことがある、なんていうか、自分が好きなことできてないと他人が幸せそうなのが許せなくなってくるって心理現象ありますよね。あれって要は、自分も他人もないからですよね、脳の中では。自分が幸せじゃないなら他人が幸せじゃないのも当然になってくるわけです、主語がないんで。だからその何か多分話を聞いてると、そのご主人と離婚したことが未だにその納得でプロセスが納得できなかったみたいなんですけど、それが、言ってしまえばそのご主人との関係が納得できないはずなんだけども、他のことも納得できてないんですよね、その潜在意識とか脳的な観点からすると。 だから、ペットボトルの側を外すことも納得できないし、缶をいちいちすすいで捨てるってことも納得ができないから溜まっちゃうっていう。で、最後の倫理観でそこで溜まるわけですよね。それを面倒くさいって言って車走らせてなんか道路から捨てたりとかする人いるじゃないですか。そこまではいかないんですよ。やっぱどっかで多分自分、最後の倫理観があるというか、自分を責めているのかもしれないし。で、分析、そういう分析をそうなんかなって思った時に、多分ね、自分にもそれは絶対あるはずなんですよ。無意識に、やってないこと、やらない、止めてることっていうのが、その自分の今の人生で納得してない、今もそこを振り返るともう許せなくなるっていうことと紐づいちゃって行動が制限されてるってこと多分あると思うんですよ。でもその、お部屋にしてるお母さんが自分の部屋が汚いってことに自覚があまりないっていうか、どうしたらいいかわからないっていうのと同じように、我々にももしそういうものがあったとしたら、我々は多分自覚がないか、それをどうしていいかわからないか、どっちかの状態になってるはずなんです。で、その状態の人間が、上っ面の、ポジティブなだけの自己啓発とかスピリチュアルやってうまくいくかっていったらいかないわけですよね。だからそういう極端な例をされている方の、心の声を聞いた時に、絶対に自分にもあるんだっていうその目線を持つことがすごく大事だと思うんですね。だから例えばその家の中の運気を上げるって言ったら、家の中をきれいにしようとか、家がきれいな人のやつを見ようとかって言って、それも正解なんですけども、逆の振れ幅のところを見るっていうのもすごく大事だと思います。次回は、これ系の例で また違うものを展開してお話ししたいと思います。以上です。